さあ今回は甲府盆地を一望できる山梨県笛吹市にあります黒坂オートキャンプ場にやってまいりました。現在の管理人の角田龍馬さんにいろいろお話をお伺いしていきたいと思います。それではよろしくお願いします。
お願いします。
まずこちら周辺なんですけども、場所的にはもうどういった場所とお客様にご説明されますか？
そうですね、夜景が綺麗っていうのが結構最近、はい、人気で、
はい、
夜景がやっぱり見れる場所って実はそんなに多くないので、
はい、
夜景を目的に来る方っていうのは最近はすごく多いですね。
その夜景っていうのは特に甲府盆地ってことですね。
そうですね、甲府盆地がこう綺麗に見えるのねっていうところで、
特に今日今我々がいるサイトのところの下のところからも本当に綺麗に盆地が開けてますよね。
そうですね、あとはやっぱり木はいっぱいあるので、
はい、
そういう森の中で癒されたいみたいな方も多くてですね、夏ぐらいだとクワガタ取りのお客さんとかもすごく多いですね。
クワガタも本当にそうですし、もう当然ながら今これ、まあ、キャンプ場でお話をお伺いしてるんですけど、セミ鳴いてますからセミなんかも取り放題ですよね
そうですね、やっぱりいろんな虫がいるので。
さあこのキャンプ場なんですが、いつオープンされたんでしょうか？
大体30年前ぐらいにオープンしました。
ちょっと待ってください、大体ってどういうことですか？
全体的に一気にオープンみたいな感じじゃなくて、
はい、
父とおじいちゃんが、はい、こう本当に手作業でここだけ完成させてちょっとオープンしてみたいので、ちょっとずつ大きくなっていってるので、まあ、一番初めは30年ぐらい前っていう感じです、ね、
なるほど。ということはもともとはおじい様が初代みたいな感じになるんですか？
そうですね、管理人としては、はい、おじいちゃんじゃなくて、
はい、
おばあちゃんが管理人をしていて、
おばあ様が管理人、
手を動かして作ったのはおじいちゃん、
はい、
当時はまだひいおじいちゃんもいたらしいんですけど、
はいはい、
あと父がこう、はい、掘って作ったみたいな。
ということはもうまさしく本当に家族で作り上げてるキャンプ場といった感じなんです
か？そうですね。
ということは龍馬さんは今何代目っていうか何代目の管理人に当たるんですか？
管理人の代としては3代目ですかね。
3代目ということは、はい、おばあ様がいらっしゃいます。その上に、
はい、母がいて、
お母様がいて、
はい、で私ですね、
3代目、
はい、
どうですか、そうやって伝統的におばあ様そしてお母様が継いでこられたのいつ頃継がれたんですか？
継いだ時としては2020年の3月ですかね。
なるほど、はい、2020年、
はい、
その時っていうのは何かこう上からのご指令というのがあったんでしょうか、はい、うちの家業だから継ぎなさい、それともご自分的に、はい、どっちだったんでしょう？
むしろ、はい、おそらく両親母も父も、
はい、
僕が継ぐとか一切考えてなくて、でもう僕がもう5時間以上なんかプレゼンして、
はい、
いやこれこれこういう理由だから俺このキャンプ場やりたいんだよって言って強引にこう
継承したみたいな感じ、
キャンプ場やらせてくれみたいな感じですね。
それはなぜだったんでしょうか？もともとその他の何かお仕事とかなさってたんですか？
形で言うと、はい、大学卒業してすぐキャンプ場ですね。なんで
大学はちなみに、地元の山梨ですか？
東京ですね。
ということは東京の方で、まあ、俗に都会のちょっと洗礼を受け、
はい、そうですね、
いろんな遊びとか人生経験も積み、
はい、
そしてじゃあもうそのままこっち側に戻ってくる。
そうですね、はい、
その時にやはり東京の例えばいろんなメーカーであったりだとか、はい、いろんなまあ選択肢って職業にあるわけじゃないですか、はい、その中でまあ家業であるキャンプ場を継ごうと思ったのは、
はい、まあ、僕自身が、まあ、アルバイトっていうかインターンっていうかでこう IT 企業とかで子育ての IT 企業とか、あとは多分キャンプ好きな人ならご存知なんですけど、NAP っていう予約サイトを運営しているスペースキーっていう会社とかがあるんですけど、そういう会社でインターンしていて、インターンアルバイトをしていて、でそういう中でこう、まあ、IT ってところが多くて、こう東京でずっと座って仕事をするみたいなところにずっといたんですけど、やっぱりそういうのって結構こうすごいストレスフルだなっていうのを思っていて、でそういうストレスフルな環境とこう地元に帰ってきた時の自然な環境っていうのをこうどっちも体験して、このなんか自然な環境っていうのはこう人を癒す力とか幸せにする力っていうのはすごいあるなと思って、っていうところでキャンプ場やりたいなっていうのを 思ったっていうところですかね。
ということはそういう IT の企業でインターンをしなければもしかすると別の道に進んでたかもしれないってことですか。
そうですね、まあ、そもそも大学3年生ぐらいまでは別にこう絶対キャンプ場やろうっていうわけじゃなくて、まあ、大学時代はこうざっくり高校の頃は夢を見つけたいなみたいな夢とか目標を見つけたいなっていうのをずっと思っていて、そういう中でこう東京に実際に行ってそうやってなんかこうビジネスの場所で働いてる中で、まあ、僕自身こう、まあ、ビジネスとかでこうビジネスとか IT を使って人を幸せにしたいなっていうのを強く思って、でもそうなった時にじゃあ僕が持ってる手段って何があるのかなって考えた時になんかこう、あ、実家キャンプ場じゃんって思って、あ、じゃあキャンプ場あるんだったらそれでやればいいじゃんって思ってっていうのを考えたのが大学の3年の終わり頃ですかね、はい、
で実際に先ほどもねお話の中にありますけども自分でプレゼンをしたとあの先代の、まあ、お母様が管理人をなさってたわけですけども、どういうふうなプレゼンなさったんですか。
そうですね、
ま、当然経営戦略とかそういう感じってことですか。
そうですね、あの、まあ、僕が大学は経営学部で、うん、あとマーケティングとかも勉強していたので、そういうところでまあ向こう何年間の計画を立てて収支計画はこうで、まあ経営計画としてはこういうのを、事業計画としてはこういうのを立ててますよみたいな、でまあ来年はこれこれこれをやってみたいな、それをこう
細かに
説明していくっていう感じですね。
それを聞いた時のご両親とかの反応はいかがでしたか。
あ、もうさすがに5時間ぐらいプレゼンされてるんで、まあ、そこまで言うならまあっていう感じで
そんな中で実際にご自分でこうおやりになってみて今どういうお気持ちですか。やはり大変とか、ね、例えばいろんなことを思いだと思いますけど。
そうですね、結構なんかこう思ってたのとギャップとかあるんですかっていうのは聞かれるんですけど、実際は何ですかね、こうずっとちっちゃい頃からいるキャンプ場なので、まああんまりギャップみたいのは正直なくてですね、まあ大変なことで言うと、まあ、キャンプ場って、いろんな業種が重なってるので、こう地面を整地するんだったら土木ですし、トイレだったら水道が必要ですし、電気だったら電気で、受付だったらサービス業ですしみたいなところで、こういろんな知識が必要になってくるっていうところ、もちろん専門の方にお願いはするんですけど、ただそれをお願いするにしてもどこをどう変えるかっていうのはこっち側で決めないといけないことなので、そういう、まあ、幅広い専門知識が必要になってくるみたいなところは実際にやってみて大変だなっていうのは思いました。
ということはそれまではやっぱり育った自分の本当に遊び場でもあったこのキャンプ場が実際に仕事としてやっていくとやっぱり大変なところってあるんだなみたいなところが多いですか。
そうですねまあでもなんかこう昔からお客さんと触れ合ってて、うちのキャンプ場自体が結構お客さんと一緒になんかこう作ってきたキャンプ場みたいなところがあるので、今日もあの常連の方が来ていただいてたりとか、来ていて普通にそのお客さんのサイトに行って今日どうですかみたいな話をしたりとかもするので、まあこうなんかプライベートと仕事はそんなにこう境目がないような感じなのでっていうところではありますね。